おはようございます。フィジカルトレーナーの安田です。
ソフトボールプレイヤーの江口です。
よろしくお願いします。
さあ、昨日はヨシー君のね、ブルーノート、ブルーシートだ
だいぶ下がった。
感化された話を一週間聞いたけど、自分もう行きたいなぁ、うん。東京帰ってからの楽しみが一個増えたな
ぁ。いやですね。
いや、まあね、一週間の振り返りで、まあ私が何をしてたかと言いますと、はい、ホテルとフィールドの往復ですよ、毎日。もうそれ以外外に出てないというい
や、まあ本当そうですよね。
まあね、チームの順位はね、今全体の3位に行ってて、まあ変動だし、そうだね。まあ私の個人の成績も変わらず全体のトップ5に入ってますけど、なんだろうな、なんか1ヶ月半分ぐらい経ったわけよ、試合数、レギュラーシーズン32試合の中で、今16試合が終わったのかな、ちょうど半分。
あ、ちょうど、はい、
終わって、なんだろう、やっぱ課題点っていうところをどれだけ早く潰せていけるのかが、この後半につながっていくのかなって思ってて、まあこれはチームとしてなんだけど、やっぱ日本人の特徴は結構フィードバック、反省点に対してのフィードバックはすごくする生き物だから、
しますね。
もうやりすぎなんじゃないっていうぐらい反省はする人種なんだけど、逆に海外の場合って、なんだろうな、結構感情論になってくるわけだから、なんかその瞬間はすごい、なんだろうな、悔しかったり、喜んだりするんだけど、結局その内容を詰めていかなきゃいけないよねっていうところは、やっぱ海外に来ると思うかもしれない。
まあ、それ違いますね、全然日本と。
そうだね。まあ、一部の人間とか、なんだろうな、結構、タイプ別に分かれてきて、これって、海外の中でも。結構、頭使ってプレーをするタイプもいれば、感情論でやるタイプ、ほとんどがいたりとかするんだけど、やっぱその頭使うタイプとかは、なんでこうなったのかっていう説明は必ずコーチからもらうし、やっぱそこのすり合わせをちゃんとしていくんだなっていうところが、いい選手だなって思うところはあるんだけど、やっぱその 80% ぐらいは感情論で走っていくかな。
そういう経験なんですね。
まあ言ったら、でも結果論がすごい強いから、まあ、結果出せば成り立つ世界。まあまあ後半ね、こうやってさらにデータが集められて、各チームが各相手に対して対応していくと思うんだけど、後半は特に。やっぱうちのチームがこの3位からさらに順位を上げていくためには、感情論ではないところをみんなが学ぶ必要もあるし、自分もそれを伝えていく術を伝えていく、エネルギーがいるかなと思ってるところでございます。
あれですね、タフな作業ですよね。
そうだね。なんか、まあ個人としては当たり前なんだけど、やっぱチームの組織としてね、どう作り上げていくかっていうところで、やっぱ今その 日本人だけどそのポジションにいるのかなっては思っています。
言語が伝わらない中、
ああ
すごいっすね。
なかなかの責務になっております。
ああなかなかの責務ですよね。
まあまあまあこれも経験だなと思いながらやってはいるんだけど、
やっぱりね、そのリーグ内のまあ何チームでしたっけ、全部で
8チーム
で、まあ JD リーグだったらまあ8チームあって、
うん、
まあどうしてもレベル差あるじゃないですか。
ああそうね。
そっちのメキシコは体感的に差とかは結構あります、上と下で。
めちゃくちゃは感じない。やっぱ下のチームでも一番手のチームに勝ったりするし、なんだろうな、日本のあのソフトボールのあのレベルの差を分かってる人は分かるかもなんだけど、感覚的に、うん、あの感覚ではない。なんかもう今日何が起こるか分かんないなっていうところのあの差はある。
じゃあもうほんと、じゃあ後半こっから折り返しのめちゃくちゃ大事ってことですね。
あーめっちゃ大事。もうやっぱこっからどうタフに生きていくか、本当に、うん、本当に体力問題、精神的なところかな。ドジャースもなんかよく TikTok とかあの結構 SNS 上げて、ドジャースもあの大谷選手がいるチームもスプリングキャンプ始まってるんだけど、まあそれに対してのなんかミーティングとかよくあのチームは行ってるんだけど、やっぱ監督とかもやっぱ精神的に辛くなければおかしいみたいな、今この状態で、はい、やっぱマインドとかそこは疲れて当たり前なんだよとか言ってたし、いやまあそうだよなみたいな、もうそんなんね、ああいうこうやってねアスリートの世界で戦ってる人たちって、あの今ね合宿とかソフトボール界もいろんなところに行ってますけど、やっぱ戦ってるんでね、うん、チームメイトもそうだけど自分自身の戦いなんでね、マインドがね、私たちはどこまでその擦り切れるっていうのは当たり前のところにベースに置いといてタフに置いとけるかっていうところが、うん、あいいところ悪いところの差になってくるかなって思ってる。
まあこっからの順位が決まっていくかと思いますね、うん、それで
もう本当にまあチームとして頑張っていきます。
頑張ってほしいですね。
はい、まあよし君もあの応援してくれてるとは思いますけど、
はい、
どう、なんか SNS とかで見てる私の、
はい、一個見たのはキャッチャーが後ろに反らした場面あったじゃないですか。
あ、はい、
それでエグさんセカンドからもうホームまで行った。
あの確かに
足の速さは健全だなと思いましたね。
33歳走ってるでしょ。ねえ、日本と違って球場が大きいため後ろを反らす、私ライト守ってんだけど、うん、ファーストが反らしてもすんごいところまでボールいっちゃうから、
そっか、
もうやっぱ一個のミスをどうつなげていくか、また一個のミスをどうカバーしていくかっていうところはもう本当に日本より危機感が高いところにいます。
そうですよね。まあ日本はまあその意識がありますもんね。
そうそう、まずネットが近めにあるしさ、うん、
確かに、
うん、まあまあ私の1週間は良くも悪くも一緒です。まあね、本当に見てくれてる人が本当に増えてきて、私がもう聞いてから、DM とかすごいメッセージ来るんですけど対応しきれないんですよ、本当に。
あ、そんなに来るんすね。
いや、本当に来るの。んで、まあね、まあ、ちょっと名前は伏せとくんだけど、あの、日本人の人で、あの、今年2025年、海外でプレイしたいですっていう人が、あの、連絡を私に DM にしてきたみたいなの。
はいはいはい。
それは、JD リーグでソフトボールをしてて、まあ、引退、昨年されて2024年でされて、で、まあ、2025年から海外行きたいっていう子が、まあ、2月入ってからなのかな、わかんないんだけど、うん、DM 送ってくれたらしいんだけど、
うん、
もう埋もれちゃってもう見えないぐらいもう日々来るんですよ。
すごいっすね。
もうそれぐらい見てくれてる人が現地多いんで、うん、まああとまあちょっとなんかそういう大事な連絡系はちょっとなんだろう、知り合いの人とか使ってくあの SNS の DM じゃなくて LINE とかにしてくれるとありがたいです、私は。
そういうことですね。はい、埋もれちゃうから。
もうもう、はい、見てらんない。
だからあれですね、そのメキシコのファンの人たちはそれだけこう、もうダイレクトにメッセージを送ってくるんですね。
すごいよ。だってもう3週間で、だって10万人が球場に来てんだもん。
すごいっすね、確かに。
まあ今はまたさらに増えてるとは思うんだけど、やっぱね、
うん、
女子アスリートに対して思うことは、うーん、今時代変わってきてるからねってところ。
なるほど。
この時代が変わってるところに対してどれだけアンテナを張って、まあ私たち選手もそうだけど、まあ、企業に勤めて、あ、企業がある人は企業、チームだったらチーム、うん、リーグだったらリーグ、うん、そこがね、どれだけアンテナを張ってこの時代に生かした、伝え方をしていけるかっていうところが、今後のソフトボール界の、なんていうかな、一歩を超えていけるかどうかのところだと思います。メキシコリーグにて思うことは。うん。
そうですね。いろんなこう形があるっていうのもまたいいですよね。ソフトボールをする中で。
そうだね。なんか毎試合毎試合ね、まあ、1万人でもいいけど、それが球場に来て、あの、応援してもらってる中で、もしそのスポーツができるとしたら、やっぱそれは女性アスリートにとってはすごくあの幸せな光景というか、
うん、
価値があることだと思うから、
うんうんうん、
これに対してね、やっぱそれを達成することができたら、なんか変な意味、企業に対してそんなに、なんだろうな、重さを持ってかなくていいと思うの。なんか個人の強さで人を呼べるようになるから、はい、自分
が強くなってきたら、ね、
うん、それはなんだろうな、目指してほしいなって思う。すごくなんだろう、メキシコに来て日本のソフトボール界が目指すべき場所であってほしいなと思う。うん、今は企業頼りだからね。どうしても、
確かに、
うん、
だからまあそういったこう個人の発信とか活動がまあ大事になるっていうことですもんね。
いや、もうその通り、exactly。
うん、
その通り。いや、まあだからね、そこの発信のところで、まあ、私もあの疲労に負けずに発信していきたいので、あの課題はそこだ。まあヨシもね、最近ソフトバンクのトレーナーさんがね、うん、新しく変わったんですけど、一般の方
が、
それ、近藤健介っていう選手が、あのソフトバンクのプレイヤーでいるんだけど、首位打者取ったりとか、ね、すごい素晴らしい選手がいるんだけど、その選手が直々に DM を送って、その、一般のトレーナーの人に。
うん、
で、まあ、ソフトバンク入団ってところも、なんか繋がったらしいんだけど、
や
っぱその人、一般の人だったんだけど、発信すごく頑張ってたんで、トレーナーさんとして。
うん。
うん。まあ、ヨシもね、トレーナーという立場の中で、この時代で活かしていく発信の仕方、 まあ、私もそれぞれの立場から頑張っていきましょう、
うん、やりましょう。
あ、じゃあ今日はこの辺でいきたいと思います。じゃあね、よし、
1週間、
はい、頑張りましょう。バイバーイ。
おはようございます。